エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、Kです。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
何度かお休みをいただいて若干久しぶりな昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
だいぶね、私が油断してる間に、どうやらクマがたくさん降りてきていることが分かったんですよ。じゃあ、あんまりニュースを見ないもんだから、なんかこう、そうは言ってもだんだん耳にね、入ってくるようになったので、
はい、
そうなのかと思っているんですけど。
まあ、世間では大騒ぎだってことですよね。
ちょっと見たんですけど、まあ、いろいろね、あるじゃないですか。その、まず、その、駆除が大変だっていうね。そもそも、うん、ハンターの人も命がけだし、
はい、
人家も近いとできないしとかある中、はい、あともう一個は、その、やっぱりかわいそうだっていう意見もね、あるにはあると思うんですよ。
まあね、
その特に子熊とかだとね。
うん、
で、これね、やっぱり両方をね、解決する方法を考えないといけないなと思ったんで、ちょっと考えたんですけど、やっぱりですね、こう、まあ歴史上、うん、いろんな人がやっぱりこう、熊殺しを名乗ってる人いっぱいいるわけですよ。
あ、なるほど。
今こそ集まれと。
ね、
熊殺しを自称する世界中の強者集まれと、
はいはい。
で、集まっていただいて、やっぱり、ギブを取るんだよね。組伏してさ。
あ、
もう熊がギブっていう。殺さずとも強さで分からせてあげれば、
はい、
帰っていくでしょうと。
ああ、うん。そう。残念ながら、ウィリアムズは死んでるんですよね。
うん、熊殺しは熊殺してないしね、あれはね、っていうね。
うん。あと、虎殺しも死んでるんですよね。
ああ、そうですね、
うん。
牛殺しも死んでるしね。
死んでますよね。うん、現代にはもういないのかもしれない。
だから増えてんのかと。
ああ。
いや、なんかさ、ちょっとね、その、銃じゃなくとも、要は里に近づくと、もっと強い奴がいると、熊よりもっと強い天敵がいるって分かればさ、やっぱちょっとこうね、自重するでしょうと、今後。
そうだ、生態系のトップであるっていう自信をへし折らなければいけない。
うん、そう。
うん、
やっぱり、関節技には弱いんじゃないかとかね。うん、高さはね、身長高いけど、
はい、
こう、寝かしてしまえばね、もう身長は変わらないので。
寝技に持ち込むべきだと。
そうそうそう。うん、
そうだね。構造上確かお腹は殴れないみたいな話があるよね。
そうでしょ。だから、足をかけて裏側を攻めるんだよ。だから、アキレス腱とかね。
ああ、う
ん、
そう、ね。
ヒールホールドみたいな。うん、なんか爪が届かないところで、こう。
ああ
攻めるんだよね。
そうだね。う
ん、裏関節だよね、基本はね。うん、
ああ、肩決めたりとか。
肩どこにあるんだろうって感じの形してるけども。ちょっと、そっちにさ、舵を切れないかなっていうね。
うん、
だから、
ね、
いや、ハンターの人もほら、なんか高齢化してるしとかいろいろ問題があるらしいので、やっぱり、ハンターと格闘家セットでさ、行っても、うん、どうしようもないときは撃つけどもと。
はいはいはい。
一旦はまず、こう、戦ってみようかっていうね。
遠距離、近距離、両方行こうっていう話ですよね。
そうだね。
うん。
危ないじゃないかと言うんだったら、周りに鉄柵の金網をまず巻いてね、その地域というかその家を囲ってから中に二人に入ればさ。
うん、ああ、金網デスマッチすればいいだろうと。
そうそうそうですよ。そうすれば別に、その中でやる分にはさ、一対一のタイマン勝負です、になるからね。
そうだね、うん。熊と出会った瞬間にリングが設営されるっていうことであれば。
そう。
うん、
いや、でもそういう、ちょっと、さすがになんか考えないといけないぐらいね、まあ、ね、事態ですからね。
そうだね。
うん、
まああれですよ、やっぱ日本は、もともと銃の規制が非常に厳しいので、
うん、
やっぱり簡単に銃で撃てる環境が整わないんですよね、どうしてもね。
ああ、そこだから、例えばアメリカ、アラスカとかだったらもう日常的に住んでる人がライフルぶっ放すと。うん、
ああ。
うん、多分。
いや、アラスカはね、土地が広いから何とかなってるんですよ。
ああ、そうかそうか。そんなに人里とは離れてるんだね。
う
ん、
そうなんです。熊が出没するまでもなく山の中で過ごせるんで。
そうか、広いもんね。
うん、ね、日本はやっぱ山と町が近いですからね。
まあ、なん
で。そう、だからこそ、昔の人々は熊殺しの技を持ってたわけですよね。
そうだよね。
うん。
うん、あれだよね、今、ほら、あれ。 なんですか、鬼殺隊みたいな、
あ、
鬼滅の刃的な、
あ、うそうだ、熊殺し隊を、
熊殺し隊でやっぱりこう肉弾戦
あ
か、
そう、刀も効かないよね多分ね、
無理だからやっぱり
通んないでしょあの毛皮には。
うーん、あとはさ、なんかこれはダメなの、その、
はい、
熊には熊ってことでさ、
お、
こう人間側に飼いならされた熊をさ投入だよね。いるでしょ、ね、結構熊牧場とかがあるから、
狼を追い払う番犬がいるはずですから、
うん、
熊を追い払う番熊がいてもいいわけですよね。
そう、うん、もうこっちはあれだよね、グリズリーとかさ、もう一番でかいやつを手なずけて、ちっちゃい頃からグリズリーを育てるんですよ、赤ちゃんの時から。
ああ、
うん、そしたら最強でしょ。
まあ何世代か人の言うことを聞きやすい熊を掛け合わせていけば、もしかしたら、マジで熊牧場みたいなできるかもしれないね。
うん、そうだね。
あとはメカクマラですよね。
改造ね。
改造ですよね。ロボコップ的な熊を作るっていう。
それいいね。
最近さ、機械でゴキブリを操るみたいなテクノロジーがあるじゃないですか。
なんか聞いたことある。
ああいうなんかチップ的なものを脳に埋め込んだ熊。
なんか最後暴走しそうで嫌なんだよな、それ。制御が効きませんっていうやつだよ、多分。見えるもん、将来で。
そうだね。
あとね、これ、みんななんかこう、熊が出たんって大騒ぎするじゃないですか、なんかあの、怖いっていうね。
うん、そりゃそうです。
おかしいよね。だからこれ変えるのは一つだと思うんですよ。あの、全部白くすればいいんですよ。
ああ。
白熊に対してね、あんなに怖がる人いないよ、やっぱ。だってあの、白熊がかわいそうだからって言って、プラスチックやめたぐらいですからね、あの、なんかあの、温暖化防止のためにとかさ。
どっちも熊じゃないかと。
白い方はみんな守ろうとするんだよね。で、色の問題かもしれない、もしかしたら。
そうだね。白黒のパンダも守ってるわけだし。
うん、あ、そうか。白黒パンダグマにすれば、もうキャラ化できるもんね。
そうですよ。中国を見習えと。
ちょっとさ、ほら、タマちゃん出たぞみたいな状態になって、そんなに殺せみたいにならないよ、多分ね。
そうね。
なんか餌あげろみたいなことになる。
白く塗っただけで、クマの凶暴性がなくなるわけじゃないからね。
なんとなくね、やっぱイメージは大事ですよ。
そう、だから余計にクマを守ろうっていう機運が高まって、ますますクマの被害が増える可能性があるじゃないですか。
そうか、そうか。共存ってのはこれ難しいよね。
熊に定期的に爪を切ってもらうってことかな。
ネイルサロンだね。うん、そうなんだよ。凶暴なのはどこだって言ったら爪なんだよね。
爪がやばいんですよね。
わかったわか
った
。うん、もう、こう、爪がこう、なんていうの、短くなっちゃうような施しをした木をさ、いっぱい植えとくんですよ、その。
ああ。
爪研ごうとすると研ぎすぎてしまう。深爪するぐらい。
ああ。ヤスリみたいなものをね。
そうそう、ヤスリをもういろんなとこに、ね、木の幹に貼り付けとけば、安全な熊たちが。
ああ。
うん。
ただ熊はね、猫みたいに爪研ぎをする習慣はないのですよ。うん。
あと牙か。
牙ね。ああ、牙もあるね。
牙もあれだよね、うん、でも。あの、ずーっと柔らかいものを与えれば、5世代ぐらいでもう、ボロボロになると思うんですよね、牙は。
退化していくはずだ。
いらないはずだって。グミを持ってこい、みたいな。
ああ。
ゼリーとグミだ、みたいな。
尖った歯がなくなって全部、すりつぶす用の歯だけになればいいんですよね。
そうそうそうそう。そうするとだいぶ安全ですからね。
でも、あれですよね、本州にいるツキノワグマは、元は草食なんでしょ？
え？
だって、
そうなんだ。
木の実とかを食べてたわけじゃないですか。
あ、そうか。今でも結構木の実食べんだ、あれ。
どんぐりが不作だから町に降りてくるとか言うじゃない。
なんか木の実食べてたやつが人間を食べるってなんかそこの飛躍がさ、許せないじゃない。
なんかね、食べるもんが何世代かで結構切り替わってるらしいっていう研究があるんですよね。
あ、じゃあやっぱりここで、あれだね、もう一度ビーガンになれと。
あ、うん、そうですね。もっと笹とかを食えっていう。
そうか、ちょっと。なんだろうね。やっぱ美味しい木の実とかで釣るっていう。
うん、
だから、だんだん草食に戻していく必要があるんじゃないですか。
そう、
ね。グラノーラとかさ。ドライフルーツ入りグラノーラとかさ。
森にフルグラを巻こうっていうね。
そうそうそう。
蜂蜜よりも美味しいなっていうことになれば。
体にも若干いいぞと、蜂蜜よりかはと。
そうですね。
うん。
まあ若干カロリーも高いから冬眠もできるだろうっていうことで。
フルグラをね、うん、散布するのはどうかなと
思う。ブームが去って余ってダブついてるフルグラをね。
そうそうそうそ
う。
う
ん。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方へ参りましょうか。
はい。
またちょっと間が空いちゃったんで、前回と同じで、ちょっと不審者はお休みして、日本のニュースを優先して飛ばし気味でご紹介していきたいと思います。
あ、はい。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月13日、九州朝日放送、偽造教員免許提出か、男を逮捕。福岡県末町の町立中学校に勤務する補助教員の男66歳が、偽造された教員免許状を町の採用担当者に提出していたとして、偽造誘引公文書行使の疑いで逮捕されました。
うん、
警察などによると容疑者は1月、町の学校職員に応募した際、偽造された中学校教員の免許状の写しを提出した疑いが持たれています。
うん、
調べに対し容疑を認めていますが、印鑑は偽造していないなどと話しているということです。そして続報、10月14日九州朝日放送、偽造教員免許の男コピー使い回しか。男が過去の事件で使用した偽造免許状のコピーを使い回した可能性があることが分かりました。容疑者は2014年にも岐阜県教育委員会院と記された印鑑を使用し偽造免許状を提出したとして逮捕されていて、今回末町に提出した免許状にも岐阜県教育委と記されていたことが捜査関係者への取材で新たに分かったということです。
うん、
さらに続報、10月14日九州朝日放送、教員免許執行の男、性犯罪で逮捕。
うん、
偽造された教員免許状を使ったとして逮捕された補助教員の男が、過去20年前に児童ポルノ禁止法違反の罪で有罪判決を受け、免許を執行していたことが分かりました。
うん、
当時は古畑という姓でしたが、その後、近藤に変えていたということです。
うん、
町は採用の際、性犯罪に関する免許の執行履歴が分かる全国のデータベースで確認をしていましたが、名字が違うことからすり抜けられたと見られているということです。
うん、
そしてさらに10月14日 RKB 毎日放送、2005年福岡市立中学校の数学教諭だった容疑者は、中学生に現金を渡し猥褻な行為をしたとして有罪判決を受けて教員免許を失効していました。うん、しかし2013年、教員免許が失効していることを隠したまま埼玉県の中学校で臨時教員として勤務、再び逮捕されていました。2005年から2013年までの8年間に、福岡、山口、大阪、再び福岡、埼玉、そして群馬、多くの学校で教員免許の執行を隠して教壇に立ち続けていたということです。こうやられちゃうと、猥褻教師データベースが役に立たない。
いやー、それだ、やっぱり、マイナンバーと、連携しないと、もはや。いや、知りませんけど、私、教員免許見たことないですけど、そんな、紙一枚みたいなやつなんでしょ、だって。
そうですね。それに、教育委員会、その土地土地の教育委員会の印、ハンコが押してあると。
ああ。それコピーなの。しかもそれをコピーしてるんだもんね。
ああ、そうですね。
コピーの提出でいいのかね。うん、
一回執行したってことですから、執行する前に取っといたコピーを取っといたんでしょうね。
ああ。
で、多分、取り上げられちゃうんでしょうから、コピーの方を出したと。
うん、まあ、これは、名前も偽名だしね。
そりゃ、
そりゃ無理だわね。
これ、養子縁組で名字変えられちゃってたんですよね。
はあ、なるほどね。
だからそういうロンダリングしてる悪い奴もいるんだと思います
よ。もう、指紋登録だよね。
指紋かね。
だってさ、一応、犯罪者だからさ、確かに指紋が必要だ、なんじゃないですか、本当に。
そう、だから、ペットの首筋になんか IC チップみたいなの埋めたりするじゃないですか。
うん。
ああいうレベルの対策が必要になるかもしれないですよね。
もうこういう人は、過去やった人は、もう学校に近づくとピーピー言うと、学校のね、はい、センサーが。
あの家電量販店のゲートみたいなやつ、ね、
万引き犯みたいな感じになるんですよね。出る方じゃなくて入る方で規制しますけどね。もう入る段階でね。
そうだね。
いや、これはひどいね。あれだね、3年 F 組、無免許先生っていうね。 わーっていうのがいいですよね。
わーって集まってみんなでボコボコにするっていう。もう瓦でボコボコですよね。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月13日、中央日報日本語版。高齢者の前でミニスカート姿で踊る中国の介護施設職員の動画。中国のある介護施設が高齢者の前で短いスカートを履いて戦場的なダンスを踊る職員の映像を公開して批判を浴びました。
うん、
香港サウスチャイナモーニングポストによると9月24日河南省にあるこの介護施設の公式 SNS アカウントに動画が投稿されました。動画では短いミニスカートを履いた女性が椅子に座る高齢男性の前でダンスを踊る様子が映されていて、当施設の院長は高齢者の皆さんが薬をきちんと飲むようにするためなら何でもするとの説明が添えられていました。女性は介護施設の職員であることが伝えられています。一部から不適切だとの指摘が出ると、介護施設の関係者は、ここが活気のない場所ではないことを示したかった。施設には溢れる活気があり、高齢者の皆さんも溢れる活気を持つことができると説明。また、動画に登場する職員は、宣伝用の映像に時折出演するものの、プロのダンサーではなく、通常はカードゲームや歌などのコンテンツを提供していると付け加えました。その後、介護施設は関連映像の100本以上を削除。市の民生局高齢者サービス課は今回の件の具体的な経緯を把握中で調査結果を公表する予定だと説明したということです。
なるほど。
セクシーダンスをしないと薬を飲まないと。
まあただこねてんだからしょうがないよね。それね。まあなんでしょうこれだから、まあ選べるんだったらここ行くよねっていうのは確かにそういう人出ちゃうよね、それね。
そうですね。だから、それが、なんていうか、公営の施設じゃなかったら別に問題はないかもしれないですよ。
そうだね。
エロエロ老人ホームみたいなのがあってもいいわけですよ。
それはぜひ入りたいっていう人もね、いるでしょうから。まあ、これ、ただ、難しいよね、だから、そうさ。
はい。
本職の人を雇っちゃったらもうそれはダメだけど。
あ、
普段からいる人が私服なのであればね。
そう
ね。まあ、そういう私服もね、あら、まあ別に悪いわけじゃないですってなるけど、ね。
普段からこの格好なんですよっていうことであれば、それは個人の自由の範囲だから。
う
ん、
そう。
うん。
ね。まあ偏った採用してるなみたいな感じになるかもしれませんけども。
まあね。
でもね。いや、正直でもこういう職業の人は、やっぱ元気がない人はまあダメだと思うんですよ。
なるほど。
元気がある人は採用したがるでしょ？ってか、まあその方がいいと思うんですよね、やっぱね。
まあ力仕事もあるでしょうしね。
そう。で、いや、だって暗くてなんか、うつむいてる人だとなんかみんな入ってる人もうつむいちゃうだろうからね。
ああ、そう、雰囲気悪くなるもんね。
だから全員をあのチアダンサーで揃えましたとかのがいいわけですよ、やっぱり。これは、あの、チアですかね、チアアップですからね。
元気づけてるんですよっていう。
そうそうそうそうそうそう。
うん、ありですよね。
そういう説明してほしかったな。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月15日、RKB 毎日放送。おにぎりを万引き、女を逮捕。
うん。
15日午前9時過ぎ、佐賀市内のドラッグストアでおにぎり3個、販売価格合計515円を万引きしたとして、74歳の女が窃盗の疑いで逮捕されました。警察によると女が店を出ようとした際に出入り口の防犯ブザーが作動。店長が女に声をかけて、未精算の商品がないか確認したところ、女の手提げバッグの中からおにぎり3個が見つかったということです。女の所持金は約4万円で、110番通報で駆けつけた警察官に対し、おにぎりが勝手にバッグの中に入ったなどと話していたということです。逮捕後の取り調べに対し、女は、おにぎりをバッグに入れたことは間違いない。今はパニックになって万引きした時の状況をよく覚えていないなどと話し、容疑を認めているということです。
ああ、足が生えたおにぎりがね、ピョンとね。
そう、ジャンピングインしたっていう。
よくあるけどね。
そうですね。
アニメとかでね。
まあ、おむすびコロリンですよね。
あ、誰かが転がして、入れてきたんですと。
店内に名ピッチャーがいるっていう。
それはあり得るね。
そうですね。冤罪を仕立て上げたい誰かのせいだっていう。
もしくはあの、カウンターシュッてやって、あちらのお客さんからみたいな感じで、こう、カバンの中にスッて入ったと。
そしたらそいつが生産をしていなかったんです。
そうそうそうそう。もらったもんだと思ったのにと。
犯人は別にいるんですよってことですね。
そうだね。まあ、いずれにせよね、ちょっと、おにぎり3つっていうのも、
まあ、
なかなかこう。
まあ、4万円持ってましたからね。
そうね。そう考えるとおにぎりぐらいと思うけどね。
ねえ。でも最近おにぎり200円ぐらいしますからね。
だからこれね、わかるんですよ。昔と価格が変わっているものはムカつくっていう感情があるじゃないですか。うん、それゆえの万引きだと思うんですよね。
上げすぎだろっていう。
お前にその価値はないだろって思って、こうレジを通したくないっていう気持ちですよね。
前と同じ具が入ってるはずだ。
そうそう。むしろ具減ってるんじゃないのかっていうか、ステルス値上げも合わせてるな、みたいなね。ことだと、それはこういう感情起きますよね、
多分。何がふんわり握っただと。もっとギュウギュウ握れと。
そう、うん。詰めろよと。
タレコミいただきました。ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月16日、SCB ニュース北海道。全裸で外に出た男を現行犯逮捕。
うん、
北海道小樽警察署は10月15日、公然わいせつの疑いで男69歳を現行犯逮捕しました。男は午後9時半頃に路上で下半身を露出した疑いが持たれています。目撃者から依頼を受けた人物が前の道路を50歳から60歳ぐらいの男が全裸で寝込んだりしていると警察に通報し、駆けつけた警察官が全裸の男をその場で逮捕しました。調べに対して男は裸で外に出ました。月を見るために外に出ました。などと容疑を認めているということです。現場は男の家の周辺で、この日の気温は午後9時時点で 7.8 度。天気は曇りだったということです。
ああ、この後だから雲が晴れて、満月が見えるとってことだね。巨大化するんですよ、多分ね。
ああ、うん。あらかじめ脱いでおかないとね。
そうそう、いや、破けちゃうじゃないか。
そうだね。サイヤ人のスーツじゃないと伸び縮みしないからね。
そう。だから、悟空はちっちゃくなった時、いつもすっぽんぽんで、なんでだとか言ってますからね。
そうなんです、うん、悟空がすっぽんぽんで、ベジータがすっぽんぽんじゃない差があるわけですよね。
そうなんだよね。うん、やっぱりちょっと、地球の技術ではまだそれできないので。脱ぐしかない。
そうね。まあ、巨大な猿になるか、狼男か、二択ですもんね。
ああ、狼男はでっかくならないんだっけ？
そうですね。まあ、体格が良くなる印象はあるけど、まあ、凶暴さの発露ですよね。
ああ、だからまあ別に服着ててもいいんだろうけど、ってことか。
うん、そうですね。服着てワンちゃんみたいになっちゃうからね。
可愛くなっちゃうからね。うん、ハスキー犬かなみたいになっちゃうからね。
ちょっと寒さに弱いのかなって思って。タレコミいただきました。ゾンさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月16日、RKB 毎日放送。握り寿司騙し取る男を逮捕。今年5月から6月にかけて3回にわたって福岡県にある寿司店に出前を依頼して特上握り寿司の盛り合わせを合わせて15人前や刺身の盛り合わせなど計 84,670 円分を騙し取ったとして46歳の男が詐欺の疑いで逮捕されました、
うん、
男は自宅アパートを架空の会社の事務所だと偽って代金については銀行振込で支払うなどと説明して寿司店の従業員を信用させたと見られています、
うん、
警察によると、1回目の注文は、特上握り盛り合わせ5人前や刺身の盛り合わせ。2回目の注文は、特上握り盛り合わせ5人前や、サーモンと貝柱の握り寿司など。3回目の注文は、特上握り盛り合わせ5人前や、サーモンと貝柱イカの握り寿司だったということです。寿司店側が3回目の配達後に、容疑者と手紙と電話で連絡を取ろうとしたところ、手紙については宛先不明で返送され、電話も繋がらなかったため、詐欺被害が発覚。警察が配達先のアパートの契約者や防犯カメラの映像を調べるなどの捜査を進めた結果、容疑者が関与した疑いが強まったということです。取り調べに対し容疑者は最初は代金を支払うつもりでしたが注文を重ねていくうちに代金が多くなってしまい払えなくなってしまいました。ですので私は最初から寿司などを騙し取るつもりはありませんでした。食べきれない分は冷蔵庫に入れて翌日以降に食べていましたなどと話しているということです。
いやーさあまあどうなんだろうね、その、最初は払うつもりがあるけど5人前っていうね。
ああ、そうですね、うん。最初は5人前と刺身の盛り合わせ。で、多分刺身の盛り合わせがあんまり気に入らなかったのかもしれないけども、次は、盛り合わせ5人前とサーモンと貝柱の握り。で、これ気に入ったんですよ。3回目は盛り合わせ5人前とサーモンと貝柱、さらにイカのおにぎりってことで、気に入ったものを追加していくっていう傾向がある。
ああ。 いやー、これ、だから、要は5人前じゃないと、まあ、会社っぽくないからってのは、ね、あるんでしょうけど。
そうかもね。
うん。だけど何、ここ住んでるところが、いや、ここが事務所で、ってこと。
はい。
なんか違うところに実はいるけどってことなんだろうね。
ああ、どうなんだろうね。まあ、とりあえず、請求先は事務所ってことになっただけども、自宅だったと。
ああ。
でも電話も繋がんないし、手紙も返ってくると。
いや、でもなんか普通だったら届けに行った時にさ、いや、なんか、はい、はい、これ請求書ですよ、払ってくださいよとかね。はいはい、さすがに3回目の時には言うでしょ。1回目、2回目払ってないんだからさ。
そう、その場でね、支払いを求めるぐらいのことはした方がいいっていうか、まあ、町の寿司屋だから付け払いみたいなのが当たり前みたいな。月末締めでまとめて振り込みみたいな。
そんなに近所で有名な会社じゃねえだろうっていう気もしますけど。そ
う、まあ急にメキメキ最近業績を上げてるのかなっていうタイプの、
あのスタートアップでね。
あ、そうですね。うん、AI 関連の
AI 関連でこのあのアパートでやってますと。
あ、そう。まあ他の人はリモートなんでみたいなことかもしれないですね。
なるほどね。うん。
そして寿司は無駄にしてませんよってことを強調したい。
冷蔵庫に入れて。
そういう問題じゃねえんだよって話なんですけどね。
うん、スタッフが美味しく召し上がりましたってことを言いたいんだね。ああ、スタッフはいないんだけどと。
毎日寿司だったっていう。
これさ、そこまでの、わかんないんだけど、ここの、結構なリスクを取ってさ、はい、何回もこれ食べたいってことはやっぱ美味しいんでしょうね、ここはね。
そうね。なんだろうね。その、最初は金を払うつもりだったんだけど、代金が多くなっていってしまって払えなくなってしまったって言ってるんですよ。
いや、それはさ、5人前、5人前とくれば。
そうだってその5人前に追加して、貝柱とかをどんどん足してるからですよね。
そう。
じゃあなんで足したんだって話ですよ。払えなくなるのが分かっていて。
そうそうそう。
大将がおすすめ上手だったのかな。
大将が強気で、推しが強いっていう。断れない。
あ、今が旬のあれはおすすめなんですけどっていう。
いい貝柱入ってるよと。
ああ。
頼むよね、お客さんって。ああ5人前いるよね。一人なんだけど。いやいや、5人前だろって。
最初に5人前って言っちゃったからな。
もうさ、案外ね、もう、なんかお互いそういう関係性になっちゃって、なんかもう両方引けなくなっているっていうことかもしれないよ。
誰かもいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月17日、AFPBB。焼肉店に全裸窃盗犯。
ん？
ソウル市の韓国の食べ放題の焼肉店に全裸の男が侵入して食材を盗む事件が発生しました。JTBC の番組によると、経営者の男性が不可解な窃盗被害に遭ったのは9月28日午前3時半頃。防犯カメラは深夜に店内に入ってきた男がしゃがみ込んで周囲を伺う様子を捉えていました。
うん、
男は一死まとわぬ姿で冷蔵庫を物色。途中で防犯カメラに気づき、手で向きを変える場面まで記録されていました。
うん、
その後、酒や肉、野菜などを盗み姿を消したということです。出勤して異常に気づいた経営者が防犯カメラを確認して被害を把握し警察へ通報。経営者は非常口から入るには、やぶや塀を越えなければならない。どうやって侵入したのか不思議だと話しているということです。
なるほどね。
なぜ全裸でっていう話ですよね。
だからそのやぶやなんとかで取られちゃったんでしょ、洋服が引っかかったりなんか。
ビリビリになってしまった。
そりゃ、経営者があそこは入れないっていうぐらいのジャングルですからね。
ああ。そうね。全身ペラペラだったんでしょうね。うん。
あと気になるのはさ、はい、それじゃあ非常口の意味ねえじゃんっていうね。
そうね、
まあ。出ることすらできないんだったらさ。
そこまでね、茨の道だとすると、なかなか逃げることもできないんですよね、非常口から。
まあ、危ないな。そ別の意味で困りますけどね。
ね
じゃあ、あれなのかな、
はい、
あの、そこから入れないっていうんだから正面から入ったのかな。
ああ、どうなんだろう。防犯カメラがあるってことはどっちから入ってきたかはわかるんじゃないですか。
うん。
だから非常口からっていうふうに一応経営者は認識してるってことでしょう。
ああ、なのによくあのとこから来たなと。
多分ね、うん、あの、正面は普通に夜中閉めてるでしょうしね。
ああ、わかった。これだからその、塀もあるし何もあるしと、結構、うん、あの、テクニカルなね、セクションが多いから、
うん、
あの、全裸でオイルを塗ってヌルヌルでこう通り抜けてきたんでしょうね。細かいところも。
ああ。
スルリと。
そうね。 点検用のなんか、パイプみたいなところから。
そう。もうローション、ぬるぬるでくれば、確かに入れたんでしょ。
そうするとさ、手に持って帰れない可能性があるよね。落としちゃうよね、肉がね。
そうか、それはちょっと、盲点だったね。
ですよね。まあ、たまたま非常口の施錠を忘れていたとかで、入られたのかもしれないけども、なんで全裸だったのかはわからない。
たまたま全裸？
たまたま？まあ、衣食住のどれから始めるかってことですよね。
まずは食べ物。確かにそうだね。
10月17日、MBS ニュース。警察官を語った特殊詐欺。詐欺未遂容疑で逮捕された容疑者40歳は、今年9月、何者かと共謀して、京都市の男性76歳に対し、警察官になりすまして電話をかけて、預金が不正に引き出されていて停止する必要があるなどと説明、キャッシュカード5枚を騙し取ろうとした疑いが持たれています。容疑者は特殊詐欺のグループの受け子と見られ、被害男性に会った際、男性に顔写真入りの警察手帳のような画像を見せていたということです。取り調べの中で元警察官だと話していたことなどから京都府警が照会をかけると大阪府警の元警察官であることが確認されたということです。容疑者は取り調べに対し考えてから話すと供述しているということです。
本物っちゃ本物だ。
そこは嘘ついてないんかいっていうね。
まあだから根は真面目なんでしょうね。
まあそこはね、その身分を語ったっていう罪にはならないから、それで。
まあ、こういうのが多いね。
そうね。取り上げませんけど、警察の捜査をしているグループの中に、対象の犯罪グループに情報を流してた男っていうのが逮捕されてるんですよ。だからちょっと警察もね、不正がちょっと目立つようになってきたぞと。あと、交番でセックスするやつがまたいたぞっていうのもあるんですけど。
まあ、そっちはまだね、そうなんだろうな。市民への影響っていう意味では、まあまあなんですけど、やっぱり。
まあ。
犯罪者が中に入っちゃうのはまずいからね。
まずいよね。そういうのはさ、なんか映画とかドラマの中だけにしてほしいじゃないですか。
そうだよね。
裏切り者がいるとかさ。
そう。
リタイアしてから悪い方の味方をするとかさ。
なんか、ちょっと、と、ねえ、ちょっとなんか、安心できない社会の、これはやっぱりあれだよね、典型だよね。そこがっていうとこだからさ。
ねえ。
まあね、何を、何ですかね、まあこれは、ちょっと、いろんな事情があるんでしょうけどもね、さすがに、入る時の問題なのか、いや、真面目な人だったんだけど、変わっちゃってってのもあるしね。
そうね。まあ、ただ、元警察官としか書いてないから、なんで元なのかっていうことですよね。
そうか。
うん。その40歳ってことですから、まあ、新卒で入ったとしても20年近く。
うん。
その間に何があったかって話ですよね。
そうだね。
うん。警察を信じられなくなったのかもしれないし。
ああ、こんな組織信じられないと。
うん。
ダークサイドに落ちちゃったね。
ああ。そう。だとしたらね、もうちょっと警察を凝らしてみる方に行ってほしいですよね。
もうちょっと大義名分のあるやつをやってほしいんだけどね。これだと映画にならないよっていうやつだからさ。
タレコミいただきました。ゾンさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月20日、ABC ニュース。不動産会社の事務所に隣接する住宅が全焼。兵庫県姫路市で20日午前、不動産会社の事務所と隣接する住宅、合わせて2棟が全焼する火事がありました。怪我人はいません。消防車11台が出動し、約2時間半後にほぼ火は消し止められましたが、会社の事務所と隣接する住宅の2棟合わせて280平方メートルが全焼したということです。警察によると、通報した男性が聞き取りに対し、カレーせんべいをオーブントースターで乾燥させようとしていたら、トースターから火が出て、水をかけたら火が消えた。大丈夫だと思い、離れて作業をしていたら煙が見え、オーブントースター近くの段ボールが燃えていて間に合わなかった、と話しているということです。パリッとしたかったんですよね。
ああ、しけっちゃったやつね。
そうですよ。カレーせんべいはやっぱり、カリッとなってなんぼだろうと。
ああ、これは。でも、それで、別に、なんで最初それで火が出ちゃったんですか？
あ、多分ね、こういうのって、うん、 トースターの周りにあるものが熱で火がついちゃったりとか。
あ、そっちだよね。
あとはそのトースターから出たゴミとか、あと内部の油。で火が出たりするんですよね。
だからこう、カレーせんべいの問題じゃないんでしょ、多分ね。
いや、わかんないよ。日常的にこれやってたとしたら、トースターの中にはカレーせんべいから蒸発した油がいっぱいみたいな。
そうか、そうか。
うん。
確かにね、そうなると、引火する可能性がある。うん、ああ、そうか。まあね、あとは、そうか、カレーせんべいって言ってるけど、結構本当に何ですか、インドカレーが染み込んでるようなさ、なんか。オイリーなやつだったら確かに火が出るかもしれない、
ね。そうだね。インドのカレーは油料理だからね。うん。下手すると、一人前でカップ半分ぐらい油使ってるんで。
うん。だからね。
本格インドカレーせんべいだった場合は、そういう可能性があるね。
うん。そんなの売ってんのかっていうね。あれです
ほぼ揚げせんべいじゃんっていう。
うん、もしかしたら、ね、開発段階のってことかもしれないね。
そうね。うん、この男性が新たに作っていた可能性がある。市販のカレーせんべいには納得がいかないってことですよね。
納得がいかない。こんなカレーじゃないじゃねえかと。うん、
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月20日、MRO 北陸放送。赤色灯とサイレンを取り付けてスピード違反。
お
ー。緊急車両に似せた赤色灯やサイレンを車に取り付けた状態で、石川県の国道を法定速度を超えるスピードで走行したなどとして、警察は20歳の大学生を書類送検しました。
うん、
警察によると、この大学生は今年6月から8月までの間に、インターネットでランプやサイレンを購入し、親族が経営する会社が所有する車に自分で取り付けたということです。
うん、
調べに対し、パトカーの赤色灯がかっこいいと思って改造したと容疑を認めているものの、速度違反については否認しているということです。
うん、
大学生は今年8月にも改造した車で市内を走っているところを警察に止められて、任意同行を求められたものの、そのままサイレンを鳴らして信号無視を繰り返しながら走り去ったということで、警察が余罪を追及する方針だということです。
逃げ切られてんじゃん、最初。
もうパトカーですから。信号なんか無視です、ね。
いや、
気分はパトカーだから。
信号無視はそらするでしょうね。
まあね、鳴らしてんだから、信号無視してもいいんじゃないか。
そのためだからね、だってね。まあ、ね、それで安全運転されてもさ、お前急いでないじゃないかってなるもんね。
事件に急行しろよ。うん、
憧れていた。
かっこいいと思っていた。だからね、新卒でちゃんと交通課に配属されればいいんですけどね。
まあ少なくとも警察官は人手不足のはずですからね。
ですよ。うん、
募集はされてますよね。
されてるはずですよ。
まあ赤色灯のついたものには乗れるでしょ
う。乗れるよね。まあ今回も乗ったとは思うんだけど、いろんな意味でね。うん。
そうですね。うん、
ねえ、でも、サイレンとか、そのパトカーがかっこいいと思うんだったら、真っ当の方法で、ちゃんとおまわりさんになればいいんですよね。
ねえ、まずはそこだと思ったけど、それダメだった人がやるならまだしもさ。
ああ、まあそうね。
うん、
まああとは、パトカーはかっこいいけど、マッポはかっこ悪いと。
確かに。
いう可能性はあるよね。うん、
決してなりたくはないんですっていう。
側だけなんです、側だけっていう。
いやー、それ正しいかもしれないっていうね、ことかも。だってさ、不祥事多すぎですからね、そもそもね。憧れないよ、誰もっていうね。
10月21日、神戸新聞。盗んだ金でホテルに寝泊まり。
おお。
兵庫県警捜査参加と網干署は21日までに、窃盗と住居侵入の疑いで男63歳を逮捕しました。県警は昨年3月から今年8月に姫路市や広島、富山、福岡の計4件で起訴済み1件を含む37件、計約283万円の被害を確認。いずれも容疑を認めているということです。
うん、
捜査参加によると男は各地のホテルで寝泊まりしながら窃盗を繰り返し、窓や扉が無施錠の民家を狙って財布などから現金だけを抜き出していたとされています。
うん、
調べに対し、生活費を稼ぐためだった、泥棒でしか生きていけない、などと供述しているということです。
いや、だからその生活費が高すぎるのが問題だろうって、
ね。ああ、インフレのせいだ。
なんでホテルに泊まってるんだよってことで、ね。
うん、そうね。だからその捕まんないために転々とするためには、
ああ、逆にいいのか。
その行く先々の寝床を確保しなければいけない。
そうか、そうか。
その分も盗まなければいけない。
ああ、そうだ、ね。
そうすると被害額が高くなっていく。
まあ、野宿ってこうなんか、 あ、テント生活みたいなさ。
でも目立つじゃない、テント。
ああ、そうか、逆にあの人。いや、だから、日本一週間を出せばいいんだよ。
ああ。自転車にいっぱい物を。
そうそうそう。
くくりつけてられてるような感じを出して。
そう。そう。うん、ちょっと、なんか、わかんないけど、24時間テレビっぽい T シャツを着てたね。
あ、黄色っぽいやつを着て。
うん、そう。頑張ってるのかなっていう雰囲気を出して、点々とすればさ。
目立っちゃうじゃん、そうすると。
ああ、そうかそうかそう。
注目集めちゃうと、逮捕される可能性が高まるわけですよ。あと、盗みにも入りにくくなるし。
そうか、あんま人、ね、そうだね。そうか。うん、
で、まだほら、やっぱお金持ってる人は都市部にいるわけですよね。
あ、まあ、ねえ、そうか、そうか。
そうすると、その辺で野宿はしづらいわけですよ。
そうすると、まあ、宿泊しなきゃいけないのか。
そうなんですよ。でもそうすると、今はビジネスホテルも高騰していると。
もう、だから贅沢はないでさ、ね、ネットカフェでいいじゃねえか、とかね。その方がいいんじゃないですかね。
カレーも食べれるしと。
そうだね。
うん。
漫画も読めるしと。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月22日、レコードチャイナ。600人余りのお年寄りが現金騙し取られる。中国国営テレビのニュースサイトの記事によると、2023年5月27日、浙江省の女性が昼食を取ろうとして自宅近くの火鍋店に行ったところ、閉店していました。
うん、
何の前触れもなかったため、この女性だけでなく多くの年寄りが不安になったということです。
うん、
実はこの火鍋店、お年寄りらにただで火鍋を食べさせた上で関連するプロジェクトに投資をさせていました。火鍋店の閉店は投資したお金が消えてしまったことを意味します。警察の調べで、詐欺会社がただで火鍋が食べられることを餌に、それまでの6ヶ月間で600人余りのお年寄りから違法に資金を集めていたことが分かりました。被害総額は約4200万元、約8億8200万円に上っているということです。
いや、普通に通った方が安いだろう、それ。なんか、その無料にそんなに引っ張られるかな。
ああ。火鍋が食べられる上にお金が儲かるんですよと。
いや、本当に儲かるんだったら火鍋は別に無料じゃなくていいよねってい
うさ。もう私たちは儲かってるんでご馳走でしますよっていう。
ねえ、いや、うん、そんなにやっぱ火鍋はあれなんだね。求心力あるんだね。
そうかな。まあ普通の毎日の食事なんでしょうね。
そうか。
火鍋商法ですよ。
まさかの。
あ、原野商法みたいな。なんだろうね、その北海道の原野に投資すればいっぱいリターンがあるみたいなもので、この火鍋のお店に投資することで、
あ、
いっぱいリターンがあるみたいな話だったんじゃないですか。
もう全世界に火鍋店をどんどんオープンしていくんだよと。
そうですね。
ほら、この東京の新大久保にあるこの店、これも私のです。ね、デマを。
ああ
吹き込んでたんでしょう。
まああるかもしんないからね。うん。でも火鍋はやっぱちょっとビジネス的に若干流行ったみたいですよ。昨今。
まあそんな感じはするけどさ。
なんかセルフ方式の火鍋屋みたいなのがちょくちょくできましたよね。
ああそうか。
うん。あとなんか回転寿司のあのレーンを使った火鍋店みたいなのもあった。うん。
なんか、取るとき、大やけどしそうで嫌だね。ね、
いやいやいやいや。あの、鍋が回ってくるわけじゃないですよ。
あ、来るわけじゃない。ああ、そうかそうか。
その席に鍋があって、レーンに具が流れてくるっていうね。
あ、ならいいけどね。うん、
自分好みの火鍋を作るのが、やっぱ醍醐味らしいですよ。
ああ、そうか。いろいろ入れられると。
そうですね。
うん、にしてもさ、
うん、
何億はね。
億ですよ。
すごいよね。
600人から、8億円ですからね。
おー。
結構な額を一人当たり投資している。
そうだね。
だからよほど将来性があるスキームだと思ったんじゃないですか。
火鍋は流行ると。
流行る。
まあまあ美味しいからとりあえず。まあ美味しいことは事実だったんでしょうね。だって無料でみんな喜んでんだから。
そこの火鍋がまずかったらこんなものには投資できないって話になるもんね。
そう。だから自信はあったんだ、うん、味には。それとビジネスは別だったってことだね。
ああ、そうだね。うん、10月22日、IT メディアニュース。AI に学習させると脅すハッカー集団。
うん。
情報を盗み出すだけでなく、入手した情報を AI に学習させると脅迫して身代金を求めるハッカー集団が登場しました。
うん。
アート系のサービスを攻撃して、イラストなどアート作品のデータを複数の AI 企業に提供すると脅す事例があったということです。この手口を用いるのは、ルナロックというランサムウェア集団。 ルナロックは9月1日、アート作品の受発注のプラットフォーム、アーティスト&クライアンツを攻撃し、データベースやユーザーの個人情報、アート作品など全データを摂取、暗号化したと主張。
うん、
サービスの運営組織に5万ドルの身代金を要求しました。さらに身代金が支払われない場合には全データを公開するだけでなく、入手した全てのアート作品のデータを複数の AI 企業に提供し、学習用のデータセットに追加させると脅迫したということです。
うん、
NTT セキュリティジャパンはルナロックの手口について、一度 AI モデルが学習したデータは削除が極めて困難、AI モデルが学習したデータは半永久的に存在することになり、AI を通じて著作権侵害が繰り返し発生し得る構造を生み出す可能性があるとコメントしています。
うん、
生成 AI とアート作品をめぐっては、著作権侵害の懸念などを理由に、自身の作品が AI に学習される事態を嫌う人が多く、国内外を問わず SNS でたびたび物議を醸しているということです。
うん、そうね。
なるほどね。
確かにその、被害が止まらなくなるよっていう意味では、
はい、
脅し文句としては有効だね。
そうですね。今後誰かがお前の作品に似た画像をガンガン生成することになるがいいかっていう。
いやー、なかなかね、最近の流れに乗ってますね。
そうですね。これはだからアートだから、そういう著作権とかがさらに関わってきてしまって、
うん、
受発注のプラットフォームの方が今度アーティストから訴えられる可能性もあるわけですよね。
そうだね、
うん、でちょっと前にさ、 AI に自分のことを聞いたら関係ない犯罪歴が出てきたみたいな話があったじゃないです
か。ああ、あったあったあった。
こういうこともされるんじゃない？
おお、そうかそうか。
お前の個人情報を AI に学習させるぞっていう、
うん、そうだね。
ねえ、
いやだからこれはある意味そのさ、そこを規制するルールなり何なりがまだ不明瞭だから、
全く
起こり得る話だよね。うん。
何を学習させちゃいけないみたいなのはさ、まあ、著作権ベースでしか語られないのも問題があるよね。
確かにね。うん。
だって、関係ない人の関係ない個人情報と結びつけて学習させることもできるわけですよね。
うん。これはやっぱり無法状態ですね、今ね。
です
ね。無法事な状態ですから。まあ、これは何こう、まあ確かに、払ったのかどうか分かりませんけど、
うん、
なんか、止めらんないんだろうね。だって、いや、こんなこと言っておきながら、払ったとって読ませてるかもしんないわけでね。
ああ、そうだね。
うん、分かんないもんね、それはさ。
そうだわ。
正直。
一回やられちゃったらもうおしまいだわ。
こういう犯罪にはどう対応していいんだろうね。
どうすんのかね。そういう被害があったところは、なんか免除するみたいなことになるのかね。
ああ。そうか、そうか。
さらにでも、犯罪者やりたい放題だもんね。
うん。これは、ちょっと、まだこれに対してなんか対応できるものはないだろうね。
なんかよくわかんないまま AI 使ってるのが一番問題ですよね。
そうだと思うんだよね。
学習させちゃったらもう取り出すのが極めて難しいっていうふうに言われてますけど、うん、それ、なんとかしなきゃダメだろうって話ですよ。
それを止めれるようにしないといけないわけだよね。
ですよね。
それが法律だよねっていう。
それができないのに、シンギュラリティがなんとかみたいな話をしてるのがちゃんちゃらおかしくないですかっていう。
そうなんだよね。要はさ、止める装置がないのを開発しちゃいけないわけでさ、
そ
んなものも。緊急停止がないなんか兵器とかを作っちゃいけないわけで。
そうですよ。だから、ターミネーターが出てくるんですよ。
止めに来たんだ。もうさっきの全裸のやつそうじゃねえのかって気がしますけどね。止めに来たんじゃないか
で、たまたま焼肉店だっただけでっていうね。
まず肉食うぞってなってるけど、AI を破壊しに来たかもしれないからね。
だったらもうヤブも突っ切れるのは当たり前だろうって話だけどね。
当たり前だよね。
ちゃんとその前はデデンデンデデンって言ってるだろって話ですよ。
無音で来るとちょっとね、違和感あるから。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月23日、共同通信。職場でちゃん呼びはセクハラ。
おー。
職場で〇〇ちゃんと名前を呼ばれたのはセクハラだとして、佐川急便の営業所に勤めていた女性が、年上の元同僚の男性に約550万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、許容される限度を超えた違法なハラスメントと認定し、22万円の支払いを命じました。判決などによると、女性が東京都内の営業所に勤務していた2020年以降、男性から名前をちゃん付けで呼ばれたほか、可愛い、体型いいよね、などと言われました。女性は21年にうつ病と診断され、その後退職。男性は厳重注意処分となっています。 裁判官は、ちゃん付けは幼い子供に向けたもので、業務に用いる必要はないとしたということです。
まあ、そこだけじゃないってことだね、これね。
これは明らかに別件ですね。
そこだけだったら、まあ、そこまではね、もしかしたら被害が出ないかもしれないけど。
だって、ちゃん付けで呼ばれるから、心が追い詰められるまでにはなかなかならないですよ。その他、膨大な気持ち悪いことが後ろに控えてるはずですよね、これ。
そうだね。
これ全部の判決を読んでみないと何とも言えないですね。
それは多分なんとかさんであったとも変わらないよね。
変わらない
です。その他のがね。
で、ね、可愛いとか体型がいいとか言ってる時点で不必要に距離が詰まってるじゃないですか。その態度をしている人間が普段から近くにいることが問題ですよね。
そうだね。じゃないとね、これ特定の業界ではもうちゃんが当たり前みたいなね。プロデューサー言葉としてもこれは何でしょう。ないといけない言葉かもしれないので。
そうなんです。テレビ局の中ではもう使えないってことになってしまうと、次はもうザギンでシースーって言えなくなっちゃうんですよね、うん。カーディガンを肩にかけられなくなるわけですよ。
そうだよ。もう全部セクハラってことになっちゃうからね。
ねえ。素足でローファーが違法になる可能性があるからね。うん。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、パンヘッドさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月24日ギガ人 AI がスナック菓子の袋を銃だと誤認識。
お
ー。事態に巻き込まれたのはアメリカメリーランド州ボルチモアのケンウッドハイスクールに通う16歳の滝アレンさん。アレンさんは2025年10月20日の夜にアメリカンフットボールの練習に参加し、練習後に座りながら友達たちとドリトスを食べていました。そこに約8台のパトカーがやってきて、アレンさんは銃を持った警官たちに取り囲まれたということです。警察はアレンさんに対し、 AI 検知器がアレンさんが武器を持っていると判断したことを示す画像を見せました。しかしアレンさんはくしゃくしゃになったドリトスの袋を持っていただけで銃は持っていなかったということです。
お
ー。ケンウッドハイスクールではオムニラートという企業の銃検知システムを導入していました。オムニラートは監視カメラと AI を組み合わせた銃検知システムを提供していて、カメラに映る人物が銃を持っていると判断すると契約者に通知を送信します。オムニラートは今回の事態について誤検知を認めつつ、システムは迅速な人間による確認を通じて安全を最優先にするという意図通りに機能したと述べているということです。
なるほどね。
まあ何もなかったから良かったようなものね。
いやでもそれでもし撃たれちゃったりなんかしてたらさ。
あ、そうだね。なんだよおいっていう風にちょっと揉み合いになると向こうすぐ撃つじゃん。
だって銃を持ってるって出てるからデータがね。そしたら身構える、向こうだって身構えるもんね。
その前提で対応しちゃうもんね。
何食べてたの？ドリトスのチップスなんですか？
そう、あのね、ドリトスのチップスのその空き袋あるじゃないですか。あれを、手に持ってただけなんですよ。
あ、形をぐちゃぐちゃにしたら銃っぽくなるんじゃない？確かに。
でも、くしゃくしゃでもないんだよね。中身が全部なくなった袋がぺったんこになってるのを、指に挟んでただけなんですよ。
ああ、でも形がこう、なんかあれだね、重心が太い、なんかすごいマシンガンみたいに見えるよね。
あ、そうね。まあ、遠目から見たらわかんない可能性があるっていうか、あれですよ。裏面のさ、成分が書いてあるとこだけ白く塗られてるじゃないですか。
はいはいはい。
あそこら辺とかとの兼ね合いもあるじゃないか。
ああ、その影の影とかいろいろあるしね。
そうそう、シルエットは銃っぽく見えるみたいな。その輪郭だけで判断してるとそう見えるよね。
いや、私はなんか、チートスを加え、手で持ってたら、もうそれ銃っぽいのかなと思った、ね、小型銃みたいな。
ああ。そうね。そう、だから、ドリトスは三角形だから見分けがつくけども、チートスはちょっと細長いから、銃に見間違える可能性があるっていうことですよね。
そうそう、だから、これ取り囲まれてもさ、そのチートス出しちゃったらさ、うん、あーって撃たれちゃうかもしれないんだよ。ちっちゃい銃だ。
よっぽどちっちゃい銃ですけどね、それ。形がバラバラのヒョロヒョロの、棍棒のちっちゃいやつみたいなやつですね。
そうね、そうそうそう。
今風に言うとスクナの指みたいなやつですよね。
指みたいなやつね。あいつスクナの指を食べたぞ撃てみたいなことかな。
特級呪物だってことで撃つ可能性はあるけども。銃も効かないからね、そうなるとね。
どうせ効かないからね。
うん。
いやーでもこれちょっとまだ早いんじゃないですかね。
まあでもこういうトライアンドエラーをしてでもやんなきゃいけないっていう現実があるんでしょうね。
この地域がやばいよね。
そうか、うん、だから学校もいつうちでそのスクールシューティングが起きるか分かんないっていう恐怖があるわけですよ。
まあ入れといた方が安全だろうと。まあ確かにね。そうそう
そう、今回は5県知で済んだからいいだろうと、いうことでまた進むんじゃないですか、導入が。
そうか、こんなのさ、うん、あれだよね、日本でよくある割り箸で作ったなんか、はい、輪ゴム銃とか持ってたらもう一発アウトだ、ね。
よかったね、アメリカに割り箸文化がなくって。
改造銃だ、改造銃だ。
ああ。なんか最近は連発もできるらしいぞっていうね。あんまり和食が流行っちゃうと、ちょっと困ったことになるかもしれないよ。
ああ、そうだね。危ないかもしれない。
タレコミいただきました。ゾンさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月24日、KHB 東日本放送。駅で刺激臭がする不審物が見つかる。
お、
消防などによると24日午後3時27分頃、仙台市の地下鉄の駅の構内で不審物があり刺激臭がすると通行人から消防に通報がありました、
うん、
消防と警察が出動し現場を確認したところ、ダウンジャケットが収められた袋が見つかったということです、
うん、
消防が検知器を使って調べたところ、有害な物質などは検出されず、匂いの元はダウンジャケットに残っていた体臭と見られるということです。仙台市交通局はダウンジャケットを遺失物として処理することにしたということです。超臭いっていう。
いやー、それはすごいね。
もう刺激臭がする。うん、
いや、わかるよ。ダウンって、なんだろう、うん。例えば、ずーっと裸でダウンを着続けた人とかなんじゃないですか、前の人。そりゃ匂うでしょ、多分。
一点豪華主義だったんだろうね。
うん、
もうダウンが超あったかいから裸でいいやっていう。
でも、
まあね、なかなかその、いいダウンは洗いにくいじゃないですか。
だからといってさ。
うん、
これ、あれなのかな、あの、
はい、
袋に入ったダウンで、うん、別にさ、わざわざ鍵に行ったりしないからさ、うんうん、普通に歩いてんのにものすごいってことでしょ？
あ、そうだね。外から、ちょっと離れたとこから匂うぐらいだったってことですよね。
いや、でもさ、普通、あ、これ臭いっていうさ、いわゆる、あ、臭いなっていうのだったら通報はしないじゃない。
だから、そうね。
それを超える、こう、ツンとする、
なんか、そうね。汗臭いとかのレベルじゃないってことですよ。
なんかあれだよね。目がクラクラするみたいな、そういうことですよね。
ツンとするみたいな。
だとすると、それ着てた人も、だいぶ健康被害が出てたんじゃないかと。
そう。だもう本人は気づかないタイプの、例えば、脇からかなり匂うタイプの、
ああ。
だったのかもしれないね。
でも、袋に収めて置いているってことはさすがにもう、諦めたのかな、もう捨てたのかな。
そうね。うん、捨てたのか、着替えたのか、何なのか。
これでも、遺失物として置いておけないでしょ、だってそんなん。
ああ。まあ、密閉ですよね。
最悪だよ、これは。
だってね、駅はさ、1年間ぐらい取ってるじゃないですか。
だって消防車呼ばれるレベルのものをさ、袋に入れて保管しておくってどんな役割だよってさ。それは無理だよ。
そうね。どれだけ人から見て価値がないように見えたとしても、まあこれは遺失物として扱われなければならないっていう悩みですよね。
宣言してほしいじゃん、なんか。
あ、
臭いやつは処分しますみたいな。
24時間待ってやるみたいな、
ね。無理でしょ、だって健康被害が出るんだもん。
駅員の健康被害を考えて、うん、適切な営業ができないと判断し、
そうそうそう、
処分っていうことになるでしょうね。
これ絶対罰ゲームで開けてみろよお前みたいにやってると思うよ。絶対やってると思うんだよね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月25日、レコードチャイナ、中国公衆トイレをカフェに改造。中国メディアの旧派新聞によると、インターネット上にこのほど公衆トイレがカフェに改装されたという投稿がありました。地元民によると、このカフェは約1ヶ月かけて改装されましたが、まだ開業していないということです。もともとは建物の1階が公衆トイレで、2階は銭湯でした。公衆トイレは30年前からあり、地元の人なら誰でも知っているということです。県の職員によると、このカフェは現在承認手続き上の問題で封鎖されているといいます。カフェのオーナーに近い人物は新聞の取材に対し、開業することはないだろうと語ったということです。
それはそうでしょ。なんでその居抜きがあるんだよみたいな。
居抜きだったら便器しかないじゃん。
いやだからトイレはトイレにしかならないよっていうね。公衆トイレはやっぱりまだ公衆トイレですだよね。
そうだからその公衆トイレの外観のままだったりするとまずいでしょうけど、建物全部壊して建て直すんだったらまだねいいとは思うんですよ。
うん、しかも、いやー、で、おかしい。てか、形がおかしいよ。1階が公衆トイレで、2階が銭湯っていうさ。
そうですよ。
その銭湯側に入るならまだしもさ、カフェが。
ただ、その、改装した後の写真を見る限りは、元のトイレの面影はないんですよ。
あ、
ちゃんとカフェっぽい見た目になってて、新しいシャッターが降りてるわけですよ。
中だよ、やっぱり問題は。
問題はね。だからその、建物自体に染み込んだ何かのせいで入りにくいみたいな、やっぱ雰囲気はあるよね。
だいぶ、それは無理でしょう、やっぱり。
地元の人だったらここは元便所だってことを知ってて、でも真新しくなったよっていう顔してるカフェに入るかどうか。
ねえ、だからそれが、観光客向けとかならいいけどね。
ああ、そうね。
うん。
何も知らない人だけを相手にしていればいい。
それじゃやっていけないぐらいなんだろうけどね。
ああ、どうなんだろうね。なんか、ちょっとおしゃれなカップに入った、なんかラテ的なものが出てるっぽいですよ。
ほう。
でもまだ回転はしていない。
カップはここにあった便器を使って、みたいな。陶器をね。
リサイクルで
再利用しまして、っていう。
陶器のリサイクルでカップはできないですよ。う
ん、シャレが効いてさ、なんかあの便器型のさ、なんかカップとか、なんかジョークグッズで売ってるじゃない。あれとかじゃない。
開き直ってればね。うん、和式トイレっぽいカレーとかあるけど。
そう、あえてね。
あえてね。
全面に押し出すっていうのがいい。
もうカップが透明でメモリが入ってるぞっていう。そういうコンセプトカフェだったらまたあったかもしれないね。
いや、これなんでここをやろうとしたんだろう、ここで。
なんだろうね。その、公衆トイレってことは公ですから、政府が運営してたわけでしょ、
うん、
それを売り出したのかな、
だろうね。
うん。買ったやつがいるってことですもんね。
売りに出すのが間違ってるけどね。
ああ。でもね、外観は鉄筋コンクリートで十分まだ使えるっていう判断だったんじゃないですか、うん、
なんか別の食べ物以外だよね、だから。
そうだね。
なんか、まあやっぱりそれこそなんだよ。やっぱりおしゃれって意味では洋服とかならまだよかったかもね。
ああ。
ファッションとかさ。
そうだ。食べ物は少なくとも介在させない方がいいだろうね。
うん。まあ、泌尿器科ならどうだ
ろうね。1階が泌尿器科で2階が肛門科って形にすれば。うん。まだできたかもしんないね。
よくあるあのメディカルビルみたいな感じでね。もうさ、どうしたってそっからもう切り離せないものを、いや割り切って、
ああ
その二つの病院だったらいけるだろうと思えば。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
スナック菓子のね、なんていうか袋で、10と誤認された人がいましたけど、うん。
ありましたね。AI による間違い。
あとあるとするとあれだよね、やっぱり。
うん。
ラクダ色のシャツで全裸と誤認される可能性ある
ね。桃引きがね。
全裸の男が暴れてます、みたいな。あるだろうね。
あるね。やっぱりその、人によって肌の色が違うじゃないですか。
うん。
奇跡的にラクダ色のっていう可能性があるもんね。
そうだね。
うん。絶妙な色だったっていう。
そう。
だってたまにさ、夏の夕方に外歩いてるおじいちゃんが、あれ上半身裸かなっていう時あるじゃない？
あるよね、
うん。今でもあるんだからさ。
AI はそこは判断できないだろうし、
ね。なかなかできないですよね。
なんか誤認って結構これ、まあ、過渡期だからなのかもしれないけどさ。
うん。あれですよね。途中に人間の判断があって初めて警察が出動みたいなことになってないんですよね。
警察に判断してもらってるよね。
そうなんです。 だからその通知が行くっていう風にこのニュースではなってたから、うん、通知先が直に警察だったのか、もしくは、
ああ、そうか。
学校の経営者が通知が来たイコール警察にすぐ通報っていうことで何も確認しなかったってことでしょうね。
そうか、そうか。
だからその間にさ、一回この画像が銃だと思いますっていうのを AI から出てきたやつを人が見てれば、
ああ。
こんな音にならなかったかもしれない。
自転車のタイルを全部選びましょうみたいなのが一緒でね。いや、あれ苦手な人いるからさ、多分その人だったんじゃない、見てる人が。
そう、何回やってもクイズ終わんないよっていう。
そう、そういう人だと、もういいやと、呼んじゃえみたいなさ。なんか、ケースと呼んじゃえみたいな。
もう、バスを選んだり、横断歩道を選んだりするのはコリコリだよっていう人が。
銃はどれでしょうみたいなので押しちゃうっていう。
あるかもしんないよね。ここ階段だと思うんですけどっていう。
そう。これ微妙な判断を要するな、みたいな、
ね。どこまでが横断歩道なんだよっていう人はね。うん。
多分そういう人が間に入ってるとこう判断つかずに通報って可能性がね、うん、あるよね。
まあ銃を見慣れてる人じゃないと見間違うこともあるだろうしね。
はあ。
そのいくらさその銃が蔓延してると言っても 100% 誰もが持ってるわけじゃないから。
うん、そうだね。うん、逆にでも、なんかエキスパートの人とかだと、ああ、これは新しく開発された、
あ、
偽の袋に見せかけてるね、みたいなね、ことだと。
そう、最新のね、かく乱技術みたいなものがあったりするかもしれないもんね。
このさ、アルミのパッケージで遮断してるから、中に銃を持っている、これは、みたいなさ。銃の上に被せてるだと、このドリトスを。
あ、そうね。そのポテチの袋の中から出てくるかもしれないもんね。
そう。だから、それで AI が判断したに違いないと。ね、もしかしたら言うかもしれないし。
限界はあるよね。だからまあやっぱ、その、そんだけ脅威が高いってことですから、まあ、ちょっとの誤りは仕方がないで進むんでしょうね。
でもこれってだから、なんていうの、その、顔認証とかもそうじゃない？その、街、うん、街というかね、監視カメラの。結構な多分間違いで、こう、取り囲まれちゃう人がいるんだろうね。指名手配犯とさ、顔が似てるとかでさ。
この間、新プロジェクト X で、日本の顔認証技術がアメリカのいろんなところで使われてますよ、みたいな話やってましたけど、でも認識率はやっぱ 99. 何パーセントなんですよね。
たまにいるんだよね、その似てるやつが 0. 点何パー
セント。そうなんだよね。奇跡的ですよね、やっぱね。うん、地球って広いなっていう感じの、人間の可能性は無限大だなっていう感じのご認識が起きるんでしょうね。
そうだろうね。う
ん、でもやっぱね、あれでしょ、万博とかでも使ってたらしいじゃないですか、顔認証。
おー、そうかそうか。
やっぱ世界中いろんなところで増えていくわけですよ。
だから顔認証をパスできるにはどこまでなんていうの、
はい、
顔をひん曲げて歩けばいいんだみたいな。くしゃおじさんみたいな人はさ。
認識できないよね。
くしゃってすればいいんだよ。カメラがあったら。
そうだ。
うん、
だからもう常に街中歩くときはひょっとこみたいな顔をして歩いていれば、絶対にご認識されないってことですね。
だからあれだよね、その、犯罪をやるとき変な顔をして、指名手配も変な顔になればさ、普段普通の顔してれば見つかんないよね。
そうだね。悪いことするときはものすごい変な顔をしているっていう。
ものすごい、口尖らせてんだとかさ。面白いね。まあ、警察からは、ひょっとこ太郎とか呼ばれてるんですけどね、多分、ね、
そうだね。絶対あだ名つくだろう。うん。まあ、ものすごい爆笑してるとかね。
ああ、ずーっとね。
めっちゃ笑ってるみたいな。普段は平然とした顔してれば、その、手配写真とマッチしないわけですよ。
そうだ、これからなんか AI との騙し合戦みたいなことがね、これ、ね、発生するんだろうね。
なんかテクノロジー系のニュースで見ましたけど、その、顔認証されないようにするマスクとか出てますからね。
お、
前ちゃんと見えるんだけども、このマスクは人の顔として認識できないみたいな。
すげえ。
いうなのも開発してますから、やっぱイタチごっこですよね。銃だって、いつまでもあの形だとは限らないじゃないですか。
いや、そうなんだよ。だからドリドス型なんじゃないかってさ、本当に。そこを疑った方がいいんじゃないですかね。
そうだよね。うん、昔からその、バラバラにして、細かくして持ち込まれるとか言うじゃないですか。
そう。だから組み立てればなるかもしれない。
そう、だから、元の形が想像できないような銃をばらして持ってったらもっとわかんないわけですよ。
そうだよね。ドリトスの中身で袋ですみたいになればさ。
なればね。全部三角形でできてますっていう。それが三角形の秘密だったのかってことになるよね。
そう。
まさかポリンキーにそんな秘密があったのかっていう。
最後まで教えてくれなかったのはそういうわけか。
じゃんじゃねえよ、じゃんじゃっていうね。人の命がかかってんだよっていう。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。